野獣も一緒、天使も一緒。2005年9月18日礼拝。聖句、マルコによる福音書1章1節から15節。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ、天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい、と言われた。今朝の聖句は、マルコ福音書の冒頭の部分です。福音を宣教されるイエスの交渉涯、それがヨハネの洗礼を受けられたこと、および荒れ野でサタンの誘惑を受けられたこと、この二つで始まったことを伝えております。著者マルコは一節に、神の子イエス・キリストの福音の始めとまず書いた上で、それを述べております。これは他の三つの福音書を比べてみますと、かなり違った書き始め方と言わねばなりません。第一に、他の三つの福音書にはない、神の子イエス・キリストの福音の始めといったタイトルのようなものがあること。第二に、他の福音書にはある、交渉外に入られるまでのイエスの姿を伝える記事が全くないことです。例えば、イエスの系図やクリスマス物語、こういうものはありません。神殿で学者たちと問答された少年イエスの話もありません。また、ヨハネ福音書の冒頭の、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。といったようなものもありません。マルコ福音書は単純にイエスの交渉涯だけを福音として書こうとしております。この点で興味深いのは15節の時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというこの言葉に並行しているマタイ福音書とルカ福音書の記事を比較してみますと、マタイでは、イエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って、述べ伝え始められた、4章17節となっておりまして、福音という言葉は使われていませんし、ルカでもここは、イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた、4章14節となっていまして、福音という言葉は使われていないことです。つまり、 宣教開始にあたって福音という言葉を使っているのはマルコ福音書だけなのです。これは何を意味しているかといえば、普通私たちは福音といえばイエスの生涯の最後の場面、つまり十字架と復活を考えて、そこから福音を理解しようとしています。しかしマルコにとってはそうではなくて、福音はイエスの交渉外の最初の場面から直ちにそれとわかるように明白なものであったということです。マルコは交渉外の最初からイエスに人間の根底に触れる神の救いの働きを見ているのです。だからこそマルコだけが宣教の第一声で悔い改めて福音を信じなさいとかけたのであり、その福音書の冒頭にイエス・キリストの福音の始めと書くと、直ちに交渉外のみを記し、他の三つの福音書に見られるような交渉外以前、あるいは交渉外以外のイエスの姿は全く記さなかったのです。いずれにしましても、マルコにとってイエスの交渉外こそが、そのまま始めから福音であったということです。このことにまず注意しておきたいと考えます。前置きが長くなりましたが、そういうマルコ福音書の特徴に考慮しながら、今朝は特に15節の「悔い改めて福音を信じなさい」の宣教の第一声の意味するところを学んでみたいと思います。先に見ましたように、イエスはこの第一声の前に、洗礼者ヨハネから洗礼を受けておられます。ヨハネがこの洗礼運動を開始したのは紀元27年頃と推測されますが、ラクダの毛衣を着て川の帯を締めるという旧約時代を代表する預言者エリアの服装と同じ格好で、彼は預言者の自負を持ってユダヤ教の信仰が持っている特権化している選民意識、形式化している神殿礼拝、偽善化している律法主義などを断罪したのです。そして悔い改めの洗礼を受けた者だけが救われると洗礼を述べ伝えたのです。その彼の厳しい禁欲的倫理主義はユダヤ全土の全階級を揺さぶり、多くの人がヨハネのもとに来て罪を告白して洗礼を受けたのでした。そしてイエスも洗礼を受けられたのです。それにしてもイエスご自身は生涯弟子たちに洗礼を授けることはされませんでしたのに、どうしてご自身はヨハネの呼びかけに応じて洗礼を受けられたのでしょう。ヨハネが洗礼活動にあたっていった7節から8節に注意したいと思います。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。つまりヨハネは、自分は悔い改めの洗礼を述べ伝えているが、だからといって自分自身が完全なものとは決して思っていない。もっと優れた、足元にも寄りつけないような方がおられる。その方が後から来られて、私のやっている水による外的な印のような洗礼ではなくて、霊による内的な変化を伴う真の洗礼を行われる。そう言って、自分のすることを謙虚に不完全なものとして相対化しているのです。その点彼は、悔い改めを迫る人によくありがちな自分を棚に上げて自分は正しいと自己絶対化しているような尊大なところは微塵もありませんでした。つまり彼の語る悔い改めには実があるのです。そしてその実のある悔い改めの呼びかけに惹かれるように、たっぷり3日はかかる道程を歩いてイエスはガリラヤのナザレからヨハネのもとに来られて洗礼を受けられたのでした。そのイエスの受洗の申し出を 当然ヨハネは押し止めようとしたのでしょうが、イエスは彼から洗礼を受けられました。自分は特別だ、その必要はない、そう考えられても決して傲慢とは言えないイエスが、ごく自然にヨハネの悔い改めの洗礼を自分にふさわしいこととして受けておられるのです。ここにイエスの悔い改めに対する実が見られます。悔い改めということは教会ではよく言われますし、私たちもよく日常的に考え口にします。しかしその実態を考えたら、これほど怪しげなものはないのではないでしょうか。悔い改めとは反省のことではなくて、方向転換、自分自身に向かっている自己中心な心を神の方に向きを変える、つまり改心のことです。しかし人の心はいつも自分を中心に、自分を甘く、自分を安全地帯に置いていますから、悔い改めということには不実さが不可避的にまといつくものです。悔い改めという名の言い訳、言い逃れ、あるいはごまかし、すり替えが横行しています。そこには自分自身を安全地帯に置いた、痛くも痒くもない自分がのうのうとしております。それが私どもの実のない悔い改めの現実の姿ではないでしょうか。しかしヨハネとイエス、この二人の悔い改めには実があります。二人とも自分を安全地帯に置くような不実なところがありません。このヨハネの実のある悔い改めとイエスの実のある悔い改め、それらは呼応して悔い改めを通して注がれてくる神の恵みの支配に道を開いているように思えます。その時起こった事柄が9節から11節に感動的に伝えられています。9節から11節を読んでみましょう。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。天が裂けたのです。霊が下ったのです。そこでイエスは、私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声を聞かれたのです。イエスは霊に満たされた神の子として歩むものになられたのです。そしてその霊にイエスがまず送り出されたところ、それが荒れ野でした。12節13節を読んでみましょう。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。いわゆる荒れ野の誘惑をイエスはここで経験されたのです。この点はマタイ・マルコ両福音書も同じことを伝えておりますが、両福音書にある石をパンにしてみろとか、神殿の屋根から飛び降りてみろとか、ひれ伏して拝んでみろとか、そういう悪魔の誘惑はここには記されていません。その代わりに両福音書にはない言葉が13節後半にあります。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。そういう言葉がここにあります。私はこの言葉に非常に大切なマルコのメッセージがあると思いまして、本日の説教の題といたしました。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。ヨハネ福音書3章8節と言われる通り、霊から生まれたものは霊の思うがままに吹かれて、 風のように生きていくのです。イエスもそうでした。霊に満たされるや、ご自分の思いではなくて、思いのままに吹く霊の風に送り出されて、直ちに荒野に来られたのです。そして真に興味深いことに、そこで天使たちに仕えられつつ野獣と一緒という、そういう生き方を経験されたのでした。本日の聖書の中で一番注目すべきは、この天使たちに仕えられつつ野獣と一緒という種の経験だと私は考えております。この荒野の経験は40日間続いたとあります。40は完全数ですから、この40日間は聖霊に満たされたイエスの全生涯を象徴しているとも理解できます。確かにその後イエスは聖霊に満たされて、その霊の思いのままに、野獣にも等しい人間のエゴの悪の中を、天使たちに仕えられつつ生き抜いて、ついに十字架にかかられ、そしてさらに、風に吹かれるようによみがえって、神の身元に変えられました。十字架と復活に極まるイエスの全生涯は、実は、荒野のこの40日間に先取りして語られているのです。イエスは祭司、学者、長老といったユダヤ教の権威たちの悪意と嫉妬、民衆の身勝手にコロコロ変わる群衆心理、ローマの政治家たちの打算的な自己保身、そして弟子たちの出世争いと裏切りなどに囲まれて、まさに野獣と一緒と言ってもよいような交渉外を送られました。野獣と一緒、それがイエスが生きられた日々の実際の姿でありました。と同時に、そこがそのまま祈りつつ天使に仕えられる天使も一緒の日々でありました。聖書の伝える通り、イエスは朝早く一人で祈られました。夜を徹して一人で祈られました。人々がたくさん集まってくると、解散させて、一人寂しいところで祈られました。また山に登って、一人祈られました。いわゆる山上の変貌で、群衆や弟子たちが寄せる政治的期待を退けられたのは、祈りにおいてでありました。ゲッセマネの園で十字架の道を苦しみもだえつつ受け取られたのも、祈りにおいてでありました。十字架の上で敵する者を呪うことなく取りなしつつ、その愛の生涯を全うされたのも、すべて祈りのうちの出来事でした。まさに祈りつつ、天使も一緒。それがイエスの生きられた日々の実際の姿でした。ですからイエスの3年間の交渉外は、その意味で野獣と一緒、されど天使も一緒の生涯であり、あれのそのものであったと言えるでしょう。そしてそれが天が裂けて聖霊が鳩のように下ってくるのを見られて、私の愛する子、私の心にかなうものと天来の声を聞かれた神の子イエスの生涯の実際でした。ですから私たちはよく考えなくてはなりません。イエスは聖霊に満たされているからといってずっと天使と一緒だけの安らかな天国のような生活を送られたわけでは決してなかったのです。野獣と一緒の生活も送られたのです。というよりは、天使と一緒の生活は野獣と一緒の生活において展開するということを身をもって示されたのでした。ですからここで私たちは学ぶべきでありましょう。天使と一緒、そして同時に野獣と一緒、それこそ聖霊に満たされた聖霊なる風の思いのままに吹かれているものの姿であるということ、そのことを学ぶべきでありましょう。人は生きている限りお互い経験していることですが、辛い苦しい困難の連続の中を生きねばならないのです。どうしてこんな苦しみが、困り果てることが、痛みが、誘惑が、不幸が、病が、 これでもか、これでもかとやってくるのか、いつほっとする時が来るのか、密かにお互いそれを願っているのではないでしょうか。しかしそういう時はついに来ないでありましょう。野獣と一緒、これが生きるということの現実なのですから。しかし生きるということの現実は別の顔を持っているのです。天使と一緒という別の顔です。何も自分で計らったわけではないのに、無駄と思える努力が生き、虚しく過ぎたと思える時間が生き、踏みにじられた行為が生き、報いられなかった忍耐が生き、役に立たなかった準備が生きる、そういう場合が人生にはあるのです。どうでしょう、振り返ればいろいろなことが結局皆無駄なく生きて、お互いの今日があるのではないでしょうか。病気も生きる、不幸も生きる、悩みも生きる、痛みも生きる、苦しみも生きる、罪さえも生きてくるのです。いな、生きてきたのです。だから天使たちが仕えている、ふとそう思えるような、すべてを生かす不思議な優しさが人生にはあるとも言えるのではないでしょうか。天使と一緒、これが生きるということの持つもう一つの顔なのです。そうは思われませんか。ところで私たちは日常生活の中でいろいろなつらいことに出会いますから、野獣と一緒の苦しみは常に嫌というほど経験して分かっています。しかし天使と一緒の安心の方はなかなか経験できず、不安と恐れを抱いた落ち着かない生活を日々過ごしていると思います。そういう私たちに、聖霊に満たされた神の子イエスは、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたのです。つまり野獣と一緒の生活に暗く沈んで生きている者に、天使も一緒だよと慰めと喜びの言葉、すなわち福音を語られたのです。14節15節を読んでみましょう。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。この記事によりますと、イエスはヨハネの洗礼を受けられてヨハネの弟子に一度なられますが、ヨハネが捕らえられたのを機に、うちに満たされた聖霊の風の働きのままにヨハネを離れて独自に人々の心に福音を語りかけることを始めておられます。ところで先ほど七節八節を読んで学びましたように、ヨハネは水で洗礼を授け、イエスは聖霊で洗礼をお授けになる方なのですから、その意味ではここでお始めになっている独自の福音宣教こそが、まさにイエスのなさった聖霊の洗礼、バプテスマである。そう理解してよいことになるでしょう。私たちはこの聖霊の洗礼、バプテスマと言いますと、水の洗礼、バプテスマとは違った。水の洗礼なら目で見てわかりますが、聖霊の洗礼というと何か目に見えない捉えどころのないことのように思いやすいのですが、そうではないのです。それはヨハネから分かれて独自の活動としてイエスがなさったこの福音の宣教に他ならないからです。福音宣教こそがまさにイエスの聖霊の洗礼なのです。ではその宣教された福音の内容とは何かということになりますが、イエスはまず時は満ちと言われます。時は満ちとは、神がお定めになっていた時が来て、ヨハネの時からイエスの時への時の移行が完了したということです。次に神の国は近づいたと言われます。それは神の国、すなわち私たちを生かしてくださる神の力の支配が すでに来ているという意味であり、だから悔い改めて、つまりその神の支配の方に向きを変えて、そして福音を信じなさい。すなわち、その神の支配に自分をお委ねしていきなさい、そう言われたのでしょう。それがイエスが、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、と言われた意味であり、それこそが、聖霊で洗礼をお授けになるということであったのではないかと、私はそう考えます。ところで、ここで注意したいことは、一番最初に前置きとして申しましたことを思い出していただきたいのですが、マルコは罪の贖いの福音信仰の恵みを、イエスの生涯が終わった段階ではなくて、イエスの後生涯が始まったばかりのこの段階で、それとして見抜いて語っているのですから、そのマルコの立場からして、イエスの宣教の第一声の言葉は、最も日常の民衆の生活感情に届くような優しい調子で、彼らにわかるような表現で語られたのではないか、ということです。思うに、この15節は、このままでは、初めて聞いた人たちには、ちょっと難しすぎると私は考えます。それとも皆さんは、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これをこの通りに、ここでイエスは、福音宣教を始めた一番最初の時に言われたと思われますか？私ならこんなことをいきなり言われてもさっぱりわかりません。私たちは教会に来ておりますから、一応イエスの生涯というものを最後まで教わっています。教わっているものは福音と言われるとなんとなくわかります。イエスは私たちの罪のために十字架につき、よみがえって罪と死に打ち勝ち、私たちを永遠に生きる者としてくださった。その最後を私たちは知っているのです。知っておりますから、それがこの15節の第一声の言葉の意味するところだとわかります。しかし、予備知識も何もなしに、いきなり福音と言われたら、何のことやらさっぱりわからないのではないでしょうか。おそらくそれは、その時の聴衆が、異邦人のガリラヤと呼ばれて、ユダヤ社会でも低く見られていた地方の貧しい庶民だったからわからないというのではなくて、誰だってわからないと思うのです。私だってわからない。そして、わからない福音。そんなものはどんなに正しい教えでも、これはナンセンスです。福音は、分かってこそ福音です。そこで15節で語られたのは、実際にはどういう内容であったのだろうと、私は私に分かるように想像してみました。何度も申しておりますように、マルコはイエスの後生涯の最初の場面から、福音の内容をそれと分かるもの、庶民に通じるものとして書いていました。これは、またやるかとは違います。ヨハネとも違う。マルコの立場は、イエスの後生涯の最初の場面から、福音の内容をそれとしてわかるように庶民に通じるものとして書いております。ですから、福音という言葉を生半可にではなくて、自分の心に腑に落ちるように読む努力をするということは、身勝手なことではなくて、マルコの願いに沿うことでしょう。私はイエスの宣教第一声は、実際はどういうものであったろうかと自由に想像してみました。私の考えるところイエスは、その宣教第一声を15節の通りには言われなかったと思います。決してここでは福音という言葉を使われなかったと思います。初めて聞く人にわかるように、そしてすべての人をも漏れなく包むように、それぞれに通じるように優しい表現で、福音なるものを福音という言葉を使わないで語られたと思うのです。私は想像します。 その時人々の聞いた福音は、例えば次のようなものではなかったでしょうか。お前たちの暮らしは野獣と一緒のようにつらい生活だけれども、心の向きをちょっと変えてごらん。天使も一緒なんだよ。見えないだろうけれどもね、信じてごらん。私たちを生かしてくださっている神のお力の支配がもうすでに来ているんだから。天使も一緒なんだよ。だから心の扉を素直に開いて、すぐに吹き込んでこられる神のお働きに委ね、それに身を浮かべて苦しみの中を安心してお行きなさい。まあそういう調子の内容のものではなかったでしょうか。私はそんな気がするのです。イエスの口から福音が最初に語られるこの段階で15節のようなことをイエスがそのまま言われたとは、まして十字架と復活による罪のあがない、そんな言葉を使われたとは、とても私には考えられません。これは私の信仰的想像ですが、十字架と復活の福音を別の表現で普通の人の心に届くように、それぞれに応じて語られたと思います。お前には今見えないだろうけれど、天使も一緒にいるんだよ。苦しくてお前は一人ぼっちと思い込んでいるだろうけれど、天使も一緒に苦しんでくれているんだよ。だから気を取り直して安心して生きなさいよ。苦しいことは苦しいけどね。そういう言い方を一人一人にされたのではないでしょうか。生活に疲れて道端に座り込んでいる人がいれば、イエスもその人の横にしゃがみ込んで、肩に手をかけたり、手を握りしめたりしながら、ただ一言、苦しいね。そう言われて、それ以上は何も言われない。そういう時もあったのではないか。そういう沈黙の福音も、私は想像するのです。もちろん街道で話したり、群衆に向かって語りかけられたりされたでしょうけれども、イエスの眼差しが一人一人に注がれていたことは、迷える一匹の羊の例えの示す通りであったと思います。野獣も一緒、されど天使も一緒。ガリラヤの風薫る丘で、イエスはそう優しく福音を語りつつ、その交渉外を始められたのではないでしょうか。マルコはそのイエスに、人間を生かし支える根底的な神の働きを見て、この福音書を書いたのだと思います。いずれにしてもイエスの聖霊の洗礼は、誰をも差別せずに、野獣も一緒、されど天使も一緒と、風のように漏れなく一人一人に行き届く、慰めと励ましの寄り添う言葉の洗礼であった。そう私は思いたいのです。野獣も一緒、されど天使も一緒。福音とはそういう苦しみへの寄り添いのことです。砕いて言えば、苦しいけれど一人ぼっちじゃないよ。安心なさい、ということです。今週もいろいろお互いあるでしょうが、閉じこもりやすい心の窓を素直に大きく開いて、風のように入ってきてくださる聖霊の風に自分を手放して浮かべて、安心して潔く苦しんで生きてまいりたいものであります。野獣も一緒、されど天使も一緒。安心して苦しんで生きてまいりましょう。それが聖霊の洗礼、風の洗礼を受けた者の生き方でありましょう。安心して身を委ねて軽くお行きなさい。私は一緒だよ。これが福音であります。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる御神様、今朝はあなたの恵みあふれる不思議なお導きをまた頂戴いたしまして、再びこの穂高教会の主にあって思いを同じくする方々と共に、礼拝賛美をあなたに捧げるひとときを賜り、感謝いたします。 万事低きにつき安きに流れる日本の現代社会であります。私たちもそういうことを批判しながら、いつの間にか流されている一人となっていることは間違いありません。そのことを自覚し、身勝手に握りしめている重い自分を手放して、上よりの風の洗礼、霊の洗礼に身を委ね、御手に浮かべて軽く生きる、そのような志高い群れとしてこの教会を守り保うようお祈りいたします。この教会がこの穂高の地に存在していることを思うたびに、しもべの心は何か温かく膨らむような思いがいつもいたします。感謝であります。ケミ先生ご夫妻、役員の皆さん、会員の皆さん、求道中の皆さん、それぞれのご家庭の皆さん、願わくはそのお一人お一人の暮らしの中で、悔い改めて福音を信じなさいの御言葉を、あなたご自身がそれぞれに届くように語り続けてくださいますように。そしてこの地に、野獣も一緒、されど天使も一緒の希望に生きる群れを、天が裂けて、霊が鳩のように下っている教会を、さらに根強く立ててくださるようにお願いいたします。感謝してこの一言の祈り、改修一同の祈りに合わせて、主の御名により御前にお捧げいたします。アーメン。